おはようございます。今日の聖書箇所は、ヨハネによる福音書の13章の31節から35節でありました。でその最初の31節に、さてユダが出て行くとイエスは言われたとこうあります。これは一体どういうことかというとですね、これはいわゆる最後の晩餐の場面、皆さんも有名なのがレオナルド・ダ・ヴィンチの書いたですね、ミラノにある、フレスコ画ですけれども、最後の晩餐の場面のことの時なんですね。その最中にユダがそっとその場を離れていったと、そのことがですねここにこう出てきているわけです。この今4月の最後の日曜日ですけれども、この4月の最初の日曜日、私たちはイエス様のご復活を祝うイースターの礼拝を守ることができました。でその時は受洗者の方もですねおられて、大変いろんな意味で喜ばしい恵みの時でありましたけれども、まあイースターというのがクリスマスがとても有名ですけれども、本来はイースターですね、イエス様のご復活が教会の原点というか、教会のですね一番大切なこの信仰の原点なんですね。まあ、けれども、まあ、復活というからにはですね、その前にある出来事があったわけで、その前にはイエス様のご受難ということがあったわけです。イースターの前の1週間は受難週と言われています。その受難週のただ中に最後の晩餐ということが行われて、このイエス様が十字架におかかりになる前、弟子たちと最後の晩餐を取られた。で、その時にユダの裏切りというのが起こって、そして、まあ、イエス様は逮捕されて、弟子たちがみんなイエス様を見捨てて逃げていってしまう。で、その中でイエス様が一人十字架にかけられ、二人の他の犯罪人がいたと言われてますけども、そうした中で、まあ、弟子たちはみんな逃げてしまった中でですね、殺されてしまう。イエス様の十字架の死ということが起こっていくわけです。まあ、けれども聖書はそのこともすべて私たちを誠の命へと導くためになされた神様のご計画であるというふうにですね伝えていて、またイエス様もそのことを承知されながらこの十字架に向かっていかれたんだということなんですね。そしてまたその前のそのことを十分ご承知の上でこの最後の晩餐というのをこう弟子たちと守っておられる。弟子たちがみんな自分を見捨てて逃げていってしまう、あるいはその中にいるユダも私を裏切るということが分かっていながらもこの晩餐をされていたということですね。でその時には共に晩餐をされただけではなくて、もっと象徴的なことがあったんですけども、それはイエス様はですね、この食事の時に、食事の後で、その弟子たちの足を、汚れた足を、一つ一つ丁寧に愛を込めて洗ってくださるという、そういうことをですね、なさったんですね。弟子たちをこの上なく愛し抜かれたという、そういうイエス様のお姿が、そこにはありました。イエス様が弟子たちの足、当時は車なんかありませんからですね、本当にこの足を使って、しかもサンダルを履いて出歩きましたから、今のようなですね、革の靴なんてありませんから、本当に足が汚れていた。で、その汚れた足をイエス様が本当にこう、丁寧に洗ってくださった。目に見える汚れを洗ってくださった。で、それはイエス様が十字架にかかって死んでくださることによって、私たちの目には見えない、私たちの心の中の汚れ、それを清めてくださる。まあ、聖書は罪とも言いますけれども、その汚れを清めてくださる、そのことを象徴する出来事として、弟子たちの足を洗ってくださったんですね。イエス様は、ご自分の命を与えてくださるほど、私たちのことをこの上なく 愛し抜いてくださったんだと。ですから、まあ、先週ですね、私たちのためにイエス様が十字架に死なれたんじゃなくて、私のために死なれたんだっていうことが分かった時にですね、本当に震える思いがしましたっていうことを言われた方の話をしましたけども、またそれは逆に言うと、あなたを愛するために、あなたをこの上なく愛するためにイエス様は十字架の技を果たしてくださったんだっていうことなんですね。そのようにしてイエス様に足を洗っていただいた弟子の中には、イエス様を裏切るユダもいたんですね。このこともとっても 大切なことです。教会の歴史の中でですね、ユダだけが裏切る者としてすごくレッテルを貼られてしまった、この誤解された時代がありましたけれども、でもイエス様はユダの足も洗っておられるんですね。この上なくユダを愛しておられた、あるいはユダの罪も洗ってくださっているっていうことです。そういう全てを知りながら、イエス様は丁寧に愛を込めて一人一人の足を洗ってくださったんですね。そしてそのユダがその場を出て行った時に、イエス様がこんなことを言われたわけです。今や人の子は栄光を受けた、神も人の子によって栄光をお受けになった。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかもすぐにお与えになる。まあ、ちょっとですね、わかりにくい、ことをおっしゃってますけれども、まずここで言われている人の子というのが、これはイエス様ご自身のことなんですね。イエス様がご自身のことを、人の子が栄光を受けること、時が来たと言われたわけです。ユダの裏切りによって、イエス様の十字架の死への歩みが起こり始めた。けれどもそのことによって、今や私が栄光を受ける時が来たと、こうイエス様はですね、こうおっしゃるわけです。これだけ聞くとですね、まあ、とっても不思議なことを言っているようにこう聞こえるわけですね。まあ、けれどもこれは先ほども言いましたように、十字架の死とそれに続く復活によって、イエス様が神の独り子としての栄光をお受けになるということ。そして本来の居場所である父なる神様のもとに行かれる時が来たんだということをですね、こう言ってるわけです。まあ、ただそこで今日注目したいのは、ここでですね、父なる神様が人の子イエスに栄光をお与えになるということがすぐに起こることだと、こう言われていることです。すぐに起こるんだと。で、このすぐというのには、実際的な時間的な意味と、私たちがですね、こういろんな時間の中で生きているわけですけれども、そういう私たちの感覚の中にあるこの時間的な意味と、そういう時間を超えた神と私という信仰的な意味の二つの意味があると、こう思うんですね。まあ、つまり時間的には、実際にこの後ですね、まあ、十字架にかかって死なれるイエス様を父なる神様はすぐに、つまり3日目に復活させてくださるわけです。ユダの裏切りによってイエス様の十字架の死への歩みが始まりましたが、しかしそれは同時にイエス様の復活による私たちみんなの救いの時がすぐに来る、そういう先駆けとして起こったんだということですね。まあ、けれどもそれだけじゃなくて、今言いましたように、このすぐっていうのには、私たち信仰者が、あるいはもっと広く言ったら全ての人がですね、日々の歩みの中で苦しいことや辛いことをいろんなことを経験するけれども、しかしその苦しみや悩みの解決の時、救いの時はすぐに来るんだと。すぐそこにこの悩み苦しみの救いの時が待ってるんだと。そのことを信じて、この人生のいろんな苦難とか試練を耐え忍んで歩むことができる、そういう希望がこのすぐにという言葉に秘められていると、そういうんですね、受け止めることができるんですね。救いは近いというですね、賛美歌がありますけれども、私たちは 人生の中でいろんな悩み苦しみを抱えることがありますけれども、でも同時にその救いは近いんだと、そういう希望を持って歩んでいくことができるんだということです。でこのすぐにという言葉に重ねて、そこでさらに注目したいのがこの後ですね、33節で言われている今しばらくという言葉なんです。イエス様はこんなふうに言われています。今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方は私を探すだろう。私が行くところにあなたたちは来ることができないとユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておくと、まあそのようにですね、こうイエス様は言われるわけです。まあこれもちょっとですね、そのまま受け止めたらちょっと難しい、一体どういうこと言ってんのかなっていうですね、考えてしまうところですけれども、でもここでこの今しばらくという言葉がある。この今しばらくというのにも、先ほども言いましたような、実際の時間的な意味と、時間を超えた神様と私という、この信仰的な意味の二つの意味があるんですね。まあ、つまり実際の時間的な意味では、イエス様は確かに今しばらくの間、弟子たちと共にいてくださったわけです。ただ、この後イエス様は兵士たちに捕らえられてですね、翌日には十字架につけられてしまいますから、まあ、その意味では、とても短い、今しばらくの間ではありましたけれども、でも確かに、まあ、この時ですね、イエス様は弟子たちと共にいてくださって、一緒に食事をしてくださったり、足を洗ってくださったりしたわけです。ただそこで、この今しばらくの間には、さらに、あなた方が私を探すということも起こるんだと、イエス様は言われるんですね。で、これには、まあ、イエス様が逮捕されてですね、どこかへ連れて行かれてしまう。まあ、大祭司の官邸に連れて行かれたり、ピラトのところに連れて行かれたりするわけですけれども、そうした中で弟子たちが、イエス様どこへ連れて行かれたんだろうかと探すということが、まあ実際こう起こってくるわけですし、まあペテロはそうやってこうイエス様の後を追いかけていった。まあ逃げていってしまった弟子たちもいるわけですが、まあそういう意味では探すということが起こるというふうにもこう言えますし、あるいはさらにその後ですね、まあイエス様が神様のもとに行かれると、まあ今言われているわけですけれども、そういう目に見えなくなられてしまった中で、彼らがイエス様を一体イエス様どこに行かれたんだと探すようになるというですね、そういうことが起こるということもここで言われているのかもしれません。ただそこでさらにこの今しばらくの間には、私が行くところにあなた方は来ることができないと、こういうことも起こるんだとこうイエス様は言われるわけです。で弟子たちはですね、実際先ほども言いましたように、イエス様が十字架にかかった時ですね、そこにいたかというと、そこにいないわけですね。みんなチリチリになって逃げてしまった。ペトロもですね、あんなやつ知らないって言ってですね、あなたに死ぬまでついていきますと言ってたペトロがですね、あなたもこの男の仲間なんじゃないかと言われた時にですね、いやこんな人知りませんと、自分の命かわいさに逃げていってしまうっていう。イエス様のところにいられなかったわけですね。あるいは、天に行かれたイエス様のもとに今しばらくは来ることができないということもここに含まれていたかもしれません。今しばらくの間にはそういうことが、時間的にはそういうことが起こる。ただ先ほども言いましたように、そういうことだけじゃなくて、この今しばらくの間というのにはこの信仰的な意味がこうあるわけです。で、それは私たちが自分の人生にイエス様が共にいてくださるということを信じ、イエス様についていこうとする。つまり、信仰生活に生きようとする。この私たち、信仰者の人生、それは今しばらくの間なんだというふうにですね、言われているというふうに捉えることができるんですね。まあ、それは信仰者だけじゃなくて、つまり私たちの人生というものが、神様の目から見たら、私たちはそれぞれですね、自分の人生長いなとか短いなとか、あるいはあの人の人生って短かったなとか、あの人長生きしたなとか、いろんなことを思いますけれども、神様の目から見たらみんな等しく今しばらくの間なんだと。まあ聖書ではですね、他の箇所で人生というのは仮住まいだという表現もあり、この世の人生というのは仮住まいなんだというですね、言い方もありますけれども、 そういうことがここで言われている。今しばらくの間っていうのは、私たちの人生っていうのはそういうものだと。信仰者の人生っていうのは、もっとこう厳密に言うと、信仰者の人生っていうのは、この今しばらくの間の、まあ、信仰の戦いなんだということがですね、こう言えるわけです。ただその中で、私が行くところにあなたたちは来ることができないと、こう言われるわけですね。つまりそれは、私たちはずっとイエス様を信じて歩んでいきたい、歩みたい、歩むべきだと、そう思っても、実は私たちは、その信仰生活をなかなかまっすぐに歩んでくることができない。繰り返し、その途中でつまずいてしまったり、転んでしまったりして、疑ったりしてですね、なかなかその信仰生活っていうのが、なかなかこうまっすぐにはいかないんだっていうことを、イエス様はここで暗示して言われてるんじゃないか。それは、一般的な人生でもそうですよね。もうなんか、こんな生きてても、なんか生きるのしんどいと思うこともあるだろうし、なかなか与えられた人生を最後まで感謝して生きていくってことが、そうあれたらいいんですけども、なかなかそういかないっていう。それがここでイエス様の言われる、私の行くところにあなた方は来ることができないっていう言葉で言われているんじゃないかと、こう思うわけです。で、実際ですね、この後、弟子たちに起こったこと、それは起こったことでもあるわけですね。今言いましたように、弟子たちはこの後、しばらくして、みんなイエス様を見捨てて逃げてしまうわけです。私たちも日々、信仰者として、イエス様についていこうとしています。ついていきたいと願っています。あるいは、ペテロがそうであったように、イエス様のためなら、たとえ自分の命を捨てても構わないというぐらいのですね、気概を持つことも、ある。そういう願い、思いを持って生きる。それが確かにですね、このキリスト者の人生だとこう言えるわけです。けれども、現実には私たちは、そういう自分の思いとか、決心によって、イエス様についていくことができない。できていない。そういう厳しい現実を経験しているのではないでしょうか。私もですね、1995年思えば5年に洗礼を受けたんですけど もうその時はすごくですね、まだ若くてですね、なんかすごいこういろんな思いを持ってですね、キリスト者として生きていくぞって思ってたんですけども、やっぱり途中でいろんなことがあって、つまずいたり疑ったり悩んだりですね、いろんなことを経験してきたなとこう思うわけです。いざとなると、まさにペテロがそうであったように、イエス様ではなくて、イエス様の命を守るんじゃなくて、自分の命を守るためにイエス様を知らないと言ってしまう、そういうふりをしてしまう、そういうことが日々起こっているのであります。それが私たちの現実なんですね。私たちのこの世における歩みは、最後までそのような、ある意味信仰的には大変不甲斐ない、今しばらくの間だということを告白しなければいけないのではないでしょうか。イエス様についていこうとして、でも何度もそれに失敗する。つまずいてしまう。もう信仰を投げ出したくなってしまう。そういうことも起こる。そういう人生なんだっていうことですね。それは信仰者の人生っていう意味でもそうだし、そうじゃなくてもですね、一般に考えても人生ってそういうところがあると思うんですね。けれども大事なことは、ここでイエス様が最初に言われたことです。そのような私たちと、それでもいつも共に私はいると、イエス様がおっしゃってくださっていることなんです。33節の前半でイエス様は、子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいると言われている。それはこの私たちのこの今しばらくの人生、仮住まいの人生、そこに、でもその人生に私はずっと共にいるんだと、こうイエス様はおっしゃってくださっているということなんです。イエス様に、イエス様のことをずっと信じてついていくことができなくて、時には知らないと言ってしまうような、そういうペトロをイエス様が決してお見捨てにならなかったように、私たちのことも、私たちがどんなにイエス様から離れてしまっても、イエス様への信仰を失ってしまっても、イエス様は私たちを見捨てることなく、 いつも共にいてくださるんだってことです。その意味では先ほども言いましたように、イエス様はあのユダともずっと共にいてくださる方であった方であるっていうことですね。私たちの信仰とか決意や熱心によってではなくて、そのようなイエス様の一方的な愛と恵みによってイエス様は私たちを最終的にはイエス様についていくものとしてくださるんだということなんです。私たちの信仰生活っていうのはそういうものなんだと。私たちの信仰生活は自分の決心や信念や熱心によっては続かないんですね。むしろそれをまず経験するのが大事かもしれません。そしてやがて行き詰まり、挫折というのを経験する。むしろその弱さをよくよく私たちは知らなければいけないんですね。知らないっていうことを、知らないということを知ることが知恵の始めだとですね、聖書にもありますし、哲学者も言ってますね。知らないということを知ることが知恵の始めだと。知らないということを知らなければ、本当のことがわからないんですね。それを信仰的に置き換えれば、自分の信仰は弱いんだっていうことを知ることが信仰の始まりなんですね。信仰の始まりなんです。信仰が弱いってはダメなことじゃない。信仰が弱いなと思うことは決してダメじゃなくて、あ、自分はなんて信仰が弱いんだろうって思うことが信仰の始まりなんですね。イエス様のことを知らないと言ってしまう弱さはペトロだけの問題ではないということです。でもその私たちをイエス様は決して見捨てることなく、あなたは今ついてくることができなくても、今つまずくことがあったとしても、後で必ず私についてくることになる。振り返ってみたら、ずっと私と一緒にいたことがわかる。そういう時が来ると、イエス様は愛を込めて私たちに語りかけてくださっているんですね。イエス様は今しばらくの時を経て、父なる神様の救いはすぐに来ると私たちに約束してくださっています。そのことを信じて私たちは、この今しばらくと言われている仮住まいの人生を自分の罪や弱さによって絶望してしまうことなく、希望を持って最後まで歩んでいくことができるのであります。さて、そこでイエス様はそういうですね、この今しばらくの時を生きる私たちに、じゃあその今しばらくの時ですね、適当に生きていいかということじゃなくて、じゃあどうやって生きていくのかということで、まあ大切な指針を私たちにこう与えてくださっています。それが、説教題ともしましたけれども、34節、35節の御言葉なんですね。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。イエス様は、私たちにですね、新しい掟として互いに愛し合いなさいっていうことを教えられました。互いに愛し合うっていうことは新しい掟だって言われるんですね。これはしかしどうでしょうか。この御言葉もですね、不思議に聞こえないでしょうか。互いに愛し合うっていうことは、イエス様がこのことを教えられる前にはこの世界なかったんでしょうか。いや、そんなことないと思うんですね。イエス様は今から2000年前の方ですけれども、さらにもっと前から人類っていうのは歴史はあったわけで、じゃあその間の人類は愛し合うことがなかったのかなんて、そんなこと決してないと思うんですね。もちろん今もですね、悲しいことに戦争があったりして、人間同士が互いに憎しみ合い、争い合うということは、もうずっと人間の歴史を通して起こっています。それは間違いなく起こっているわけですが、でもじゃあ人間たちはずっとじゃあ争うだけだったのか、憎しみ合うだけだったのかといったら、決してそんなことはないと思うわけですね。互いに愛し合うということがあったと思う。あるいは、私は今クリスチャンですけども、私の親はですね、私から洗礼を受けたっていう珍しいことなんですけども、まあ、もともとはクリスチャンホームじゃなかったんですね。でもじゃあその両親がクリスチャンになる前、 愛し合ってなかったかって言ったら、まあまあいろいろ喧嘩していることもありましたけども、でも愛し合っていることがあったとやっぱりこう思うわけですね。皆さんのご家族やご両親もそうだと思うわけです。友人同士の愛っていうのもですね、こうあると思うんですね。何もそれをですね、イエス様に新しい掟として与えられなくても、今も昔も世界中で私たちの間に互いに愛し合うってことは行われてきたことだと思うんです。たとえそれがまあ憎しみに変わってしまうということがあったとしてもですね。実際イエス様も知っておられた旧約聖書の言葉にも、隣人を自分のように愛しなさいとあるんですね。イエス様の現れる以前から愛の教えっていうのはこうちゃんとあるわけです。じゃあなんでイエス様こんなこと、私の新しい、これは新しい掟だって言われたんだろうかと。でそれはやっぱり今日の最初の話に思い起こしていただきたいんですが、それはここで言われているところのポイントは、私があなた方を愛したようにと言われている、ここなんですね。そういう愛は今までなかったんだっていうことなんです。私があなた方を愛したような愛、どういう愛だったでしょうか。それは弟子たちのですね、まあ汚れた足を丁寧に洗ってくださった。でそのことは一体何を意味していたかというと、イエス様が十字架にかかってご自身の命を捧げてくださるまでして、私たちの目には見えないその心の汚れ、罪をすべて清めてくださる、洗ってくださるという、そういう愛。イエス様はご自分を裏切るユダのことも本当に深く愛してくださった。ペトロのことも愛してくださった。すべての人を愛してくださった。そのように私たちも互いに愛し合うっていうこと。それがここで言われている新しい掟として、イエス様が与えられた私たちが互いに愛し合うっていうことなんですね。自分自身のこととして置き換えるならば、私たちにイエス様についていこうとしてもなかなかそれができなくて、つまずいてしまったり疑ったりしまったりする、そう弱さの中に生きているこの私を、それでもイエス様がどこまでも許し、繰り返し愛し抜いてくださった、どんな時も共にいてくださった、そのようにあなたたちもそういう生き方を互いにしていきなさい、教会っていうのはそういうものとして歩んでいきなさいっていうことなんですね。このイエス様の、自分たちがどんなに弱くても失敗しても繰り返し許し愛し受け入れてくださって、いつも共にいてくださったる、くださった、その愛に支えられて教会というものを築いていきなさい、教会の交わりを築いていきなさいっていうことなんですね。このことこそがイエス様による救いに預かって生きる私たちに与えられた新しい指針である、互いに愛し合うっていうことの意味だっていうことです。どうでしょうか、ね、もう本当に信仰弱いっていう意味では弱い私たちに、そんな互いに愛し合うなんてことができるだろうかと私たちはですね、心配になるかもしれません。でもそのような私たちのこともイエス様は先ほども言いましたように、ずっと共にいてくださって、繰り返し見捨てることなくそのような生き方ができるようにと、また繰り返し導いてくださっている、支えてくださっている、そのことを覚える、そういうイエス様が私たちの中心にいてくださるんだっていうことを覚える、それが私たちのこの教会の交わりの中心、支えなんですね。時々ですね、教会の中でもやっぱりこのいろんなことが起こり、人間ですから私たちはですね、あの人の信仰と私の信仰は違うなんてこともあるだろうしですね、いろんなことがあるかもしれません。でもそうしたことも含めて、どんなふうになってもですね、私たちのことを愛し支えて許して、また共にいてくださるイエス様がいてくださるんだっていうことを思い起こすですね、これが私たちが互いに愛し合う、そういう教会として歩んでいくってことです。あるいは若い方々がですね、女学院の生徒さんたちが来ます、そういう方々もいろんな状況があると思うんですね。心に傷を負ってくる方もいれば、本当にいろんな形で来る方もいますけれども、そのままその方をイエス様が一人一人を共にいてくださるように大切にしていく、これが私たちの互いに愛し合うっていう教会のあり方、 無理に信仰を押し付けるんじゃなくてですね、イエス様がどんな状況の私たちとも共にいてくださるんだということを覚えて共に歩んでいくですね。そのことが大切だと思うわけです。最近私が読んだ本でとても感動した本があってですね、まあ、今日の話にも少し通じると思うんですが、滝沢克美という方、この方は私よりも皆さんの方がよく知っていらっしゃると思うんですが、まあ、九州大学のですね、哲学の先生で、まあ、仏教にもキリスト教にも共に深く通じたですね、大切にしてこられた方ですけども、ただ49歳の時にですね、教え子だった、愛する教え子がですね、交通事故で死んでしまうんですね。そのことを経験して、そのことがすごく大きな、もともとはですね、この、なんていうか、まだ信仰者とまでの洗礼を受けるまで至ってなかったんですけども、どうも一説によれば、その教え子の死が大きな引き金となって、先生はですね、洗礼を受けるということになったと。で、クリスチャンとして最後は歩まれた。そういう先生がいらっしゃるんですけども、福岡鮭町教会というところでですね、洗礼を受けたんですが、その滝沢先生にですね、ケンちゃんというお孫さんがいたんですね。で、そのお孫さんに宛てた手紙がですね、中学生の孫への手紙っていう本になっててですね、そこにこんな言葉がありました。命は尊いというとき、例えば一人の人間の自分自身のどこを指してそう言うのか、言うことができるのか、自分を顧みると尊いどころか、その逆のものでいっぱいです。汚いものがいっぱいだというわけですね。それなのになぜこの命、この自分をが尊いんだろうかと。答えはただ一つ。それにもかかわらず、私たちがどんなに汚れていても、汚れていても、それにもかかわらず、イエス様が私の父とおっしゃった、その神様の愛であり、光である、命そのものの不思議な結びつきが今ここにあるからです。私の中に、その命そのまま、愛そのものの方のとのつながりがあるんだと。だから私は尊いんだと。永遠の命が今ここで、この私に新しく生きること。他のすべてのものと人とを愛することを許してくださっているからです。そう、私たちは、こんな私を愛する資格がないなんてことがなくて、愛することを許されている。そういう存在なんだと。そんなふうにですね、滝沢先生は、お孫さんのケンちゃんという子にですね、こう手紙でこう書いてるんですね。様々な恐れや不安が人々の心を覆っている今です。愛することができなくなっている今の世の中です。信じることにも不信が広がって、愛が失われている。今のこの社会において、私たちは、このイエス様が本当に私たちを深く愛してくださっている、その恵みに生かされているものとして、そのイエス様の愛に応えて、歩んでいきたい。そういう教会であり続けたいのであります。そのことによって、私たちも、そのことがですね、他の人々に、そのことを、そういう愛があるんだってことを示していく。そして、イエス様の愛を伝えていく器となっていきたいと願います。お祈りいたしましょう。イエス・キリストの父なる神様、あなたが与えてくださった、この人生という、今しばらくの間の時、あなたがすぐに来ると言われる、その救いの日までの、その今しばらくの間のこの時を、あなたは互いに愛し合って生きるようにと、新しい掟を与えられました。それはしかし、私たちが普通に考える互いに愛し合うということではありませんでした。イエス様の時より前にもあった、隣人を自分のように愛するということでもありません。そうではなく他ならない、イエス様が私たちをこの上なく愛してくださった。私たちの汚れた足を、手拭いと水を持って洗ってくださった。私たちの罪の汚れを十字架で流された血によって贖ってくださった。それほどに深いあなたの愛のように、そのもとで互いに愛し合いなさいということでした。弱い私たち、罪許されながらも罪深い私たちに、果たしてそんな愛に生きることができるか。大事なことはそのようにして、あなたに深く愛していただいている。失敗しても挫折しても、それでもなお、いつもあなたが共にいてくださる、支えてくださっている、そのことを覚えることだと知りました。どうかそのことを覚え、今、恐れと不安に覆われ、愛が失われているように、希望の灯火を灯す教会となっていくことができますように、一人一人となっていくことができますように、私たちを祝し、守り、導いてください。主の御名によって祈ります。 アーメン。